The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回は建物についてのお話です。エペソ人への手紙では、キリスト教会がイエス・キリストを頭とする体や建物に例えて語られています。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。エペソ人への手紙1章23節。あなた方は、人と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって、組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあって、あなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。エペソ人への手紙、2章20節から22節。今回お話しするのは、今から15年ほど前に建てられた The Word Today の建物についてです。The Word Today の宣教が始まった当初から、宣教を始めた私たちが死んだ後も、宣教の働きを続けていけるように、The Word Today の建物を建てようという話がありました。私たちは、イエス・キリストが再び来られるまで、この働きが続くことを願っています。それを目標にしています。それで、ミルウォーキーにある私たちの教会の敷地内に建てることにしました。そしてそれに、魚の建物という名前を付けました。変な名前だと思う人がいるかもしれません。実は魚は、紀元1世紀から2世紀にかけてのローマ帝国で、イエス・キリストを表すシンボルでした。キリスト教の最も古いシンボルの一つです。車に魚のシールが貼ってあったり、教会の窓に魚が書かれていたりするのを見たことがあるかもしれません。クリスチャン文学に用いられることもあります。ローマ帝国はクリスチャンを迫害したので、お互いがクリスチャンであることを見分けるための暗号が必要になりました。ギリシャ語で魚を意味するイクトゥースという言葉は、イエス、キリスト、神の子、救い主、という言葉の頭文字を並べたものと同じです。それで、魚がイエス・キリストを表す暗号になったのです。例えば、市場かどこかで知らない人に会ったとします。その人に、ところで魚をお好きですかと聞き、相手がその意味をすぐに悟り、魚は大好きです、と答えたら、お互いはクリスチャン同士であるとわかるのです。初期のローマ帝国時代のカタコンベと呼ばれる地下墓所には、壁に魚の絵や印が刻まれていました。その当時の人々が、キリストを礼拝するためにここに来ますという印として刻み、カタコンベに密かに集まって礼拝したのでしょう。魚は早くからイエス・キリストのシンボルになっていました。それから何百年も経った今も、クリスチャンは、イエス、キリスト、神の子、救い主というギリシャ語の頭文字を並べた言葉のイクトゥースをクリスチャンの印として用います。そういうわけで私たちは宣教の働きの拠点となる建物に大きな魚をシンボルとしてつけました。そしてイエス・キリストへの愛と尊敬を込めて魚の建物と呼んでいます。私たちがこの建物の計画を立て、建築家や業者との契約を終えた時点で、建設に関わる費用はすでに集まっていました。神が私たちを祝福してくださり、十分な献金が捧げられたからです。本当に素晴らしい驚くべきことです。実は、必要以上に多くの献金が捧げられたので、余りが出たほどです。ですからもし皆さんが、The Word Today に献金を送られたら、それは全部、世界宣教のために用いられます。私が何度も言っていることですが、この宣教で働くスタッフは報酬を受けていませんから、 献金が人件費に用いられることはありません。The Word Today の建物建設は20年越しの計画でした。この20年の間、多くのご家族がこの宣教の働きを忠実に支えてこられました。彼らは少し余分なお金があると建設費用に使ってくださいと捧げてこられました。そして20年後についに実現したのです。宣教のために捧げられた献金は建物には全く用いる必要がありませんでした。素晴らしいことです。これは非常に特別なことだと思うので、このことのゆえに神を賛美します。この建物の中には大きな図書館があります。アメリカの中でも立派な方だと思います。これは神学関係の図書館で3つの部門に分かれています。1つ目は神学、つまり神の御言葉に関する書籍の部門です。神の御言葉はどのように語っているのかについて、さまざまな解説書や参考文献や辞書等があります。ギリシャ語やヘブル語の書籍もあります。誰でもこの図書館に来て神の御言葉を学ぶことができます。この一つ目の部門が私たちの図書館の中心です。図書館の中にはパソコン室や学習コーナーがあるので、静かに研究をすることができます。また雰囲気を良くするために小さな滝を作っています。この滝から心地よい水の流れの音が聞こえます。素晴らしい環境を作るために私たちは努力を惜しみませんでした。二つ目は神の御言葉を伝えるための宣教の働きの部門です。御言葉を伝えることはイエスからの大宣教命令です。これはマタイによる福音書28章18節以下に記されています。イエスは天に昇られる前に弟子たちに一つの大きななすべき働きがあると告げられました。それはイエスを救い主として信じ受け入れるなら、その信仰によって賜物として永遠の命が与えられるという救いのメッセージを述べ伝えることです。図書館の二つ目の部門には、信仰を伝えるにはどうすればよいか、その伝え方の実例、イエスを伝えることに関わるテーマ等々の資料があります。他の国の人々、例えばインドや中国やアフリカの人々に救い主がおられることを伝えるにはどうすればよいか等を学ぶことができます。三つ目はキリスト教神学で弁証論と呼ばれる学問に関する部門です。弁証論とは偽りの宗教やカルト等の教えに対して弁明するものです。この部門には真実の神ではない神を信じている人々に神の御言葉をどのように弁明すべきかに関する資料を揃えています。モルモン教、エホバの証人、万民救済主義等々の偽りの宗教や教えにどう対応すべきかに関する資料をはじめ、仏教やイスラム教、またエジプト学等に関する研究資料もあります。ここでは偽りの教えに対して神の御言葉の真理をどう弁明したらよいかを学ぶことができます。ですからここも大切な部門です。多くの人々に使っていただきたいと思います。信仰を持たない人々、偽りの宗教を信じている人々、カルトに属している人々がいます。そのような人々に対して福音を語り、彼らの信じているものは偽りであることを教え、キリストに導くにはどうすればよいかを学ぶことができます。また投資に関する小さなコーナーもあります。投資と聞くと驚く人がいるかもしれません。神はお金の用い方についてたくさん語っておられます。神は神の民がお金の良い管理者であることを願っておられます。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。 その主人は彼に言った。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。マタイの福音書25章20、21節。投資のコーナーは、このコーナーで学んで投資した結果利益を得たなら、その利益の 20% を主の働きのために捧げますと約束すれば、誰でも使うことができます。ここにはウォールストリートジャーナルと、自分で定期的に購読するにはお金のかかる資料がいろいろと揃っています。資料の使用は無料ですが、ここの資料を用いることで投資による利益を得ることができたなら、その利益の 20% を神に捧げ、御言葉を世界に伝える宣教の働きを支えてほしいと思います。今回は The Word Today の建物についてお話ししました。ミルウォーキーに来られることがあったら立ち寄ってみてください。神が皆さんを祝福してくださいますように。また私たちのためにも祈ってください。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。マタイの福音書28章18節から20節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。